お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は第一内科、金城武先生をお迎えして、長引く咳の原因についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。琉大病院の第一内科の金城武と申します。今日はですね、私の方からは、咳をテーマにお話ししたいと思います。咳はですね、病院を、臨時で受診する理由として最も多い症状と言われています。実際私の外来にもですね、咳で困っている方がたくさん受診されます。ということで本日は咳をテーマにお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
はい、私たちが咳の患者さんを診察するときにはですね、咳が出やすい時間帯や、咳以外の症状ですね、喉が痛いか鼻水があるか、そういった症状があるか、などなど、いろいろな質問をするんですけれども、咳の原因を考える上でとっても大事な情報はですね、咳がいつから続いているかになります。
はい、先生、咳がいつから続いているかということなんですけれども、受診するまでに至るまでに結構咳って自分で治してしまってしまおうみたいなことを考える方が多いと思います。私もそうなんですよね。
はい、
だいたい風邪の初期症状かなぐらいな感じで、市販の風邪薬を買ってきて咳止めを飲んでみるとか、そう、うがいをしてみるとか、そういう感じで、でもそれでもなおかつ治らないときに多分受診すると思うんですよ。
そうですね。
そしたらいつ頃からっていうのを覚えてないこと多くないですか、先生？
あ、確かに、おっしゃる通りなんですけど、私は工夫としてはですね、カレンダーを見せてですね、やっぱりこうドクターとこう面と向かっていつからですかって言われるとなかなかこう思い出せない方も多いんですけども、例えば今日は例えば9月の4日ですよと、でカレンダー見せながらですね、で時間与えてですね、一応極力、思い出してもらうように工夫はしてます。
先生、その幅の、誤差っていうのは全然大丈夫ですか？
それはですね、誤差は大体でもですね、皆さん覚えてる方が多くて、何日とは言えないんですけども、例えばお盆の前くらいからとか、
そうそうそう、
何か行事がありますよね。例えば、先週日曜日からとか、なんかイベントがやっぱりそれぞれあるので、それを思い出しながらですね、僕らとしては、何日と明確な情報がなくても、
なくてもいいんですね。
はい、大体で大丈夫です。
もう私なんかもう結構前からですしか言えないと思うので、はいはい、それでもいいのかなと。
もうそういう時はもうざっくりと、もう1、2ヶ月前からっていうだけで、僕らとしては、はい、大丈夫です。
結構勘違いでね、3週間ぐらいとかなって
ですよね。よくよく聞くとですね、はい、実は違ってることもあるので、僕らも、はい、そこはしっかり、
ある程度の目安ということですね。
そうです。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
で、今お話出たように咳の持続時間がとても大事なんですけれども、はい、我々医学的にはですね、咳の持続時間を3週間と8週間の区切りで分けて考えます。どういうことかと申しますと、はい、咳の持続時間が3週間以内の咳はですね、急性の、咳と呼びます。うん、で、8週間以上、これ2ヶ月以上ですね、続く咳を慢性の咳と呼びます。で、その間のですね、3から8週間の咳は、これちょっと難しい感じですけど、遷延性の咳というふうに、分類、3つに分類します。
はい。
はい。で、急性の咳ですね、この3週間以内で収まる咳というのは、多くの場合、風邪などの、感染症が原因なんですけども、慢性の咳ですね、さすがに2ヶ月以上咳が続くっていうのは、風邪ではなかなかやっぱ説明つかないので、慢性の咳では、喘息とかですね、感染症ではない原因が多くなってきます。
はい。じゃあまずはこの急性の風邪についてお願いします。
はい。
急性の咳ですね。
そうですね、急性の咳、はい、急性の咳について説明したいと思います、
はい。
急性の咳ですけれども、先ほど申し上げた通り風邪ですね。これ感冒って言ったり上気道炎って言ったりいろんな呼び方があると思いますけども、まあ一応風邪ですね。でこの風邪が原因のことが多くてですね、でこのじゃあ風邪の原因って何だろうって考えた時にほとんどがですねウイルスなんですね、
はい。
で、まあ、新型コロナや、まあ、インフルエンザですね、それ、これらはウイルスですけども、これらでは、まあ、時々、まあ、全員じゃないんですけども、抗ウイルス薬を処方することもあるんですけども、基本的には風邪の治療はですね、我々対症療法といって、症状に対して、咳があるから、まあ、咳止めを出したりね、シロップとか粉薬とかあると思うんですけど、錠剤もありますが、まあ、そういった薬。鼻水があれば鼻水止めの薬。熱があれば熱冷ましですね。喉が痛ければ痛み止めを出して、こういった患者さんそれぞれの、まあ、症状、困っている症状を聞き出して、その症状に合わせて、薬を出すということが、まあ、基本になってきます。
はい。先生、風邪、まあ、一昔前までは、抗生物質もくださいっていう患者さんが多かったんじゃないですか？
はい。はい。ご質問ありがとうございます、はい。非常に、はい、鋭いところでして、うん、今でもですね、やっぱり抗生剤が欲しいという方は結構、
まあ、
結構、
ま
あ、いらっしゃいますね。
はい、
で、これはぜひ、このラジオで強調しておきたいんですけども、まあ、風邪の原因は、もう、先ほども申し上げた通り、ウイルスなので、で、我々がこの出している抗生物質とか抗生剤って言ったり、抗菌薬って言ったり、いろんな呼び方があるんですけど、多分抗生剤っていう言い方が一番、多いと思うんですけど、抗生剤っていうのは、ウイルスではなくて、細菌ですね。
はい。
バイ菌。ちょっと、細菌とウイルスって別の生き物で、抗生剤っていうのは、細菌の方に、まあ、効く薬なんですね。
はい。
で、風邪の原因はウイルスですので、抗生剤は効かないんですね、うん。で、効かないどころがですね、我々体にはお腹の中とか皮膚とか、うん、まあ、善玉菌っていうんですかね、体にいい作用をもたらす菌っていうのがいてですね、そういった菌まで、抗生剤を飲んじゃうと、体によっていい菌、まあ、善玉菌も死んでしまうんですね、
うん。
で、そういった理由があったり、あるいはですね、不要にこう抗生剤をたくさん使っちゃうと、耐性菌といってですね、この、薬が効きにくくなる、
うん、
ちょっとこう化け物みたいな、
はい、よく聞きますね、
はい、うん、耐性菌というのがこう増える原因になってしまうんですね、まあ、こういった理由からですね、私たちはまあ必要がないと判断した場合は、極力ですね抗生剤は処方しないように心がけております。
はい、ということですので、ぜひ今聞いていますリスナーの皆さんは風邪だという診断が受けた場合は抗生剤を無理にね、
はい、
くださいと言わないようによろしくお願いします。
そうです
ね、もう先生、はい、そこでまた説明するんですもんね、一から。
そうです、きちんとですね、ただ必要な方もやっぱり実際いてですね、
例えばその風邪でも
ですか？ですね、いや風邪の中、風邪って結構症状本人は風邪っておっしゃってくるんですけども、うん、例えば喉を見ると、
はい、
扁桃腺がすごく腫れてて、可能性の扁桃腺炎といって、
うん、
またバイ菌が原因のこともあるので、そういった風邪と風邪で受診される方の中には、うん、まあ、実はそういう抗生剤が必要な方がいらっしゃるんですけど、そこを自己判断で、うん、例えば家にある前もらった抗生剤飲んだとかね、そういうことはちょっと、
うん、
そういうことはちょっとやめていただいて、
はい、
まあ、我々が必要と判断したときはもう迷わず処方しますので、
はい、
はい、必要ない場合はぜひもう飲まない方がいいということですね。
自己判断はやめましょうということですね。
はい、そういうことになります。
はい、ありがとうございます。まあ、もちろんもう本当にそうやって前もらったお薬を今の症状に当てはめて飲むということ自体がもう全ダメですよね、先生。
そうですね、もう自己判断で風邪イコール抗生剤ということで、うん、で結構ですね、抗生剤を飲んで早く治ったからまた出してくれっていうようなことがあって、うん、だ実際はその風邪って薬飲まなくても、まあ、自然に治っていく病気なので、本当に果たして過去本当に抗生剤が
役
に効いて早くなった、うん、早く良くなったのかって分からないん
ですね。
だそういうところもきちんと我々説明してですね、うん、抗生剤は良くない点もあるんですということをしっかり説明して、はい、納得してもらった上で、はい、処方しないようにしております。
はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ実際先生、今は急性の咳、今度なんて読むんでしたっけ？
これはですね、はい。これ、遷延性って、これ、どう説明、遷延するですね、伸びるとかで、これ、遷延性の遷って、どう説明したらいいんでしょう？
そうですね。
漢字が難しい。まあ、はい、遷延性の咳の説明を、じゃあ、したいと思います。
お願いします。
はい。先ほど、 3週間と8週間で分けると言いましたが、遷延性の咳というのはですね、まあ、咳が3週間から8週間、まあ、続いているような方を、まあ、医学上その遷延性の咳と、呼ぶんですけども、まあ、ここはですね、感染症と感染症以外の原因が混在するので、うん、まあ、自分たちはですね、いろんな可能性を考えないといけないので、一番難しいカテゴリーになります。
はい、
3から8週間というと、感染症も感染症じゃない病気も考えないといけないと。で、感染症による咳はですね、3週間以内で収まることが多いんですけども、まあ、それ以上長引く咳の、まあ、原因としてですね、マイコプラズマとか百日咳、まあ、これ聞いたことあるリスナーの方もいると思うんですけども、はい、マイコプラズマ百日咳、まあ、そして結核ですね、うん、まあ、この3つについて少し詳しく説明したいと思います。
お願いします。
マイコプラズマと百日咳は、まあ、子供の病気と思われがちなんですけれども、まあ、実際大人でもかかります。最初はですね、普通の風邪と区別できないんですけれども、うん、まあ、頑固なですね、咳が、残るのが特徴です。うん、患者さんの周囲で、まあ、周囲と申しますのは、その同居している家族とか職場の同僚とかですね、こういった周囲の方々で同じような咳をしている人がいないか、うん、また、子供からうつることが多いので、まあ、子供たちと接する機会が多い人ですね、養護教員の方とかですね、
はい、
幼稚園の先生ですね、うん、まあ、そういった方はかかりやすいので、まあ、問診では、患者さんへの質問ではですね、職業をしっかり聞くようにしています。うん、マイコプラズマと百日咳は綿棒を使った検査とか血液検査で診断しますけれども、まあ、これらの検査ができない小さなクリニックはですね、まあ、症状とか病歴、こういったことを聞いてですね、まあ、総合判断して、まあ、診断してですね、抗生剤を処方しています。
はい、
はい、じゃあ続いて結核についてお話ししたいと思います。
はい、
まあ、結核というと皆さん昔の病気と思ってらっしゃる人も多いと思いますけれども、まあ、先進国の中では、まあ、日本は結核患者さんが比較的多い国で知られていて、2022年はですね、日本国内で新たに診断された結核の患者さんというのは12,235人ということで、これ365日で割るとですね、1日に28人日本全国どこかでですね、28人の患者さんが新たに結核と診断されている計算になります。これ多分皆さんが思っているイメージと、
はい、
と違うと思いますね。
びっくりしました、
はい、
こんなに多くの方が新たにということなので、
ええ、
いやもう昔の病気ではないというところですよね、先生。
はい、これも結構結核は意外と、うん、まあ、多いというか、皆さんがイメージしているより多い病気ですね。
はい、
で、まあ、結核診断するためにはですね、レントゲン、胸のレントゲンというのが大事になってきますので、まあ、まあ、ただ結核からってやっぱ熱とか伴うんですけど、うん、熱が出たり痰が出たりすると思うんですけども、
はい、
まあ、長引く咳がある場合にはやっぱり病院を受診して、レントゲンを取る必要があるかどうか、まあ、主治医の先生とぜひ相談してほしいと思います。
はい、わかりました。まあ、こうやって、今3週間以内の急性の咳、そして3週間から8週間以内の遷延性の咳についてお話を伺いましたけれども、じゃあ、こう8週間以上、
はい、
まあ、慢性になってくるんですが、これはどういった咳になってくるんでしょうか。
はい、それでは最後にですね、慢性の咳、これは8週間以上続くような咳ですね、についてお話ししたいと思います。慢性の咳の原因としてはですね、喘息、これ我々が臨床日常診療していて、もう喘息が一番多いです。アレルギー性の咳ですね、うん、
はい、
で、まあ、喘息以外にも逆流性食道炎ですね、胃液がこう逆流する、うん、でこの逆流する胃液をが刺激となって咳する人とか、
はい、
あるいはですね、副鼻腔、慢性副鼻腔炎、これ蓄膿ですね、
はい、
蓄膿による後鼻漏って言いますけど、鼻水がこの鼻の奥からこう垂れてきて、うん、でその刺激で咳する人とか、
うん、
でこういった病気以外にも、例えば間質性の肺炎とか、まあ、多くの肺の病気ですね、そういったさまざまな原因でこの咳、慢性の咳というのは起こってきます。で、いっぱい実にさまざまな病気が含まれるんですけど、うん、
はい、
まあ、今日お時間の関係でですね、この慢性の咳の原因として最も多い喘息についてお話ししたいと思います。
はい、
喘息はですね、これが例えば糖尿病とかだったら血糖値とかヘモグロビン A1C とかを見て この値以上なら、はい、糖尿病と診断つくわけなんですけども、うん、喘息はですね、これが異常だったら喘息みたいな診断基準というのは実はないんですね。
ないんですね。はい、ないんです。
ないので、うん、ただ参考になる所見というのが、いろいろあり、検査がいろいろありますので、はい、症状の出方とか、アレルギー体質があるかどうか、で、聴診器を当てた時の所見ですね、うん、音が聞こえるかどうか、あとその他、いろんな検査ですね、これはもう血液検査とか、痰の中の細胞を見る検査とかですね、うん、いろんな検査があるんですけども、そういったものを組み合わせてですね、総合的に判断しています。症状の出方と、さっき、言いましたけれども、喘息の咳はですね、夜間とか明け方にひどくなることが多いです。うん、これはもちろん昼も咳で困ってるんですけど、昼と夜、どっちが咳困ってますかというような聞き方をするとですね、やっぱり夜の方が、夜、寝る、横になると咳が出てきますとか、うん、まあ、そういったことで喘息の方は、夜間とか明け方にひどくなる方が多いですね。で、あと、気管がですね、狭くなっている、息苦しい感覚とか、気管がこう狭くなっている感じ、みたいな表現をされる方もいらっしゃいます。はい、アレルギー体質の人はですね、喘息になりやすいので、幼少時に小児喘息はなかったですかという質問をしたり、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患を持っていないか、あるいは血のつながった家族に喘息の方がいないか、まあ、そういった情報もですね、非常に重要です。で、小児喘息についてなんですけども、はい、結構ですね、もう幼少時に喘息だったんだけど、今治ってるっていうことで、こちらが質問をしないと、もう病気として捉えてくれなくて、おっしゃってくれない方がいます。我々にとっては、小児期に喘息があったっていうのは非常に大事な情報なんですね。で、それを聞き取れると、はい、あ、この方、咳長引いてる原因は、まあ、喘息かもしれないって頭に浮かぶんですけども、うん、その小児喘息、リスナーの皆様、うん、ぜひ小児期の病気っていうのも非常に我々診断する上で貴重な情報ですので、はい、ぜひ我々に情報提供、診察の際には言ってくださると非常に、助かります。
そうですね、先生、これでも本当に幼児期に喘息だったけれども、はい、例えば水泳をやったりとか、はい、いろんなことで、
そうです、はい、治ったと、
大人になっていく中で治って、ちっちゃい頃の記憶は本人が覚えてなかったりすることってあるじゃないですか。
そうですね、あります、あります。
だからそれって、だから親御さんが、
はい、
大きくなって実はそうだったんだよっていう話もしておいてあげるのがいいのでしょうかね。
そうですね、実際ですね、例えば初診時、最初にクリニックにとか病院受診した時には、うん、自分は喘息ありませんっておっしゃってた方が、うん、
はい、
2回目の受診の時にですね、うん、実はあの後お母さんに話を聞いたら小児期に喘息があったみたいですとか、
ですよね、
まあ、そういったこともあるので、うんうん、長引く咳の咳が長引く方はですね、そういったもし自分で記憶なければですね、うん、まあ、ご両親に自分小児期に子供の時喘息ってなかったとか、
はい、そうですね、
聞いてくださると非常に我々助かります、
うん、ね、はい、はい、ありがとうございます。ですよね、
はい、うん、まあ、今お話ししたようにですね、昔の病気、喘息がなかったか、あるいはそういった、うん、アレルギー体質を持ってないかっていうことが非常に、重要になってきます。で、咳喘息という病気を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますけれども、咳喘息というのは、まあ、喘息の一部でして、うん、喘息というのは普通ぜーぜーヒューヒューを、伴うのが喘息ですけれども、このぜーぜーヒューヒュー、これ我々喘鳴と言いますけど、まあ、こういった喘鳴がない喘息の方を、まあ、咳喘息と少しこう喘息と分けて、うん、考えています。まあ、分けてる病気は一緒なんですけど、呼び方を変えているということになります。
そうなんですね、
治療方針は一緒です、
まあ、はい、はい、ありがとうございます。
で、まあ、喘息をはじめですね、まあ、これ最後になりますけども、
はい、
まあ、喘息をはじめ、まあ、慢性の咳の原因となる病気っていうのは、まあ、通常の、まあ、市販の咳止めとかそういったものでは治らないことがほとんどですので、うん、まあ、きちんと、まあ、診断治療を受けるために、まあ、長引く咳でお困りの方はぜひ病院を受診することをお勧めいたします。
はい、先生、実際にもうこう長引く咳って、先ほどもおっしゃったように、結構 夜に寝るときに咳が出やすい、どのものもですよ、
はい、
きっと、
はい、
だから寝不足にもなってしまったりとかするんですよね。
はい、
で、本人にとってはすごくきついんですけれども、はい、でもなかなか病院には行きたくないっていう方が、やっぱり市販の咳止めを飲んで少し良くなったから、うん、じゃあいいや行かないでおこう、でもまたぶり返すっていう 感じが結構多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、うん、我々はやっぱりこの咳がですねどれぐらい日常生活に、うん、負担かけてるかっていうのをしっかり聞いてですね、でぜひこのリスナーの皆さんに伝えたいのはもし喘息が原因だったらですね劇的に良くなります。喘息の薬を使えばですね、はい、もうこれまでもう数ヶ月困ってた咳がですね、うん、嘘のように良くなりますので、うん、ぜひ市販薬で我慢せずですね、
ですね、
長引く咳の方は病院にお受診されて、うん、いろいろ検査を受けてですね、はい、治療を受けて正しい診断と治療を受けてくださるかと思います。
で、ね、で先ほども結核も、ね、はい、昔の病気ではないというところで、はい、結核って結局隔離されるじゃないですか。
あ、結核はそうです。
どうですか。
はい、結核はですね実は2種類、うん、結核という、まあ、ほとんど結核は肺結核といって呼吸器の結核なんですけども、人にうつさない結核というのもあって。
あ、そうなんですね。
はい、実はですね、うん、だからまず結核で、いろいろ検査してですね痰の中に結核菌が見えた人っていうのは人にうつす危険性があるの で、
ね、
そういった方はもう、強制的って言ったらあれですけども、まあ、入院していただきま す、
ね、
うん、はい、ただ痰の中にですね菌が見えない方もいて、うん、肺レントゲンで肺に影は結核の影はちょこっとあるんだけど、うん、人にうつすほどの菌を出してない、
持ってない、
はい、っていう方はですね、うん、まあ、必ずしも入院は必要ではない、まあ、ただ治療がですね結構結核の治療って複数の薬をもう長期間ですね、うん、半年くらい飲まないといけないので、まあ、最初は教育的な意味も込めて入院していただくことが多いんですけども、うん、はい、
そうですよね。だからもう昔の病気ではないわけで、はい、本人で知らず知らずに誰かを感染させている可能性もあるということですもんね。
そうですね、
うん、はい、なので本当に長引くんであれば、はい、もう先生がおっしゃったように我慢せずに、
はい、
ぜひすぐ受診していてくださいということですね。
そうですね、もう結核だけではなくて、
もう、はい、
もう全ての咳、うん、ウイルスが原因だとしても周りに移しちゃうので、やっぱり咳とか呼吸器症状ある方は、
う
ん、もうちょっと飲み会とか控えてですね、まあ、あればどうしても参加しないといけない場合はもうマスクしたり人に、
ね、
移さない心がけも非常に大事かなと思います、
うん、はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第一内科の金城武先生をお迎えして長引く咳の原因についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。